皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月11日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はバブルが弾けた後に残るものです。本当になんか世界中ですね、金融危機、国家破綻危機、本格的になってきましたね。どんどんいろんなものが壊れていく、まさにバブルが弾けるという状況なんですけども、まあ我々こう生きている時にですね、経済って非常に重要なものだと、まあ考えるわけですね。それはその通りで、経済が回らないとですね、飯食えなくなってですね、餓死者が出て大騒ぎになるわけですね。ですから、食料なんか、食料資源もいい例ですけども、その、物理的に地球上に存在しても、まあそれが手に入らなくて死ぬ人がいる。それなぜ手に入らないかっていうと、やっぱり経済が最大の原因になっているというようなことよくあるわけですね。ですから経済というのは非常に重要なんですが、実はちょっと長い時間を見たときに、経済というのは、なんかこう、しつけ糸みたいなもので、これは後でこう見たときにそれ見えてこないんですね。例えばこの日本の歴史でも縄文時代、弥生時代、それから古墳時代とかね、こういろいろ時代がありまして、みんなそれぞれその時代時代でですね、毎日みんな経済活動を営んでるはずなんですね。まあ、経済っていうものの、まあ意味は、まあみんなを食べさせること、みんながその食べられることということですが、経済の具体的な仕組みは時代でみんな違うわけですね。江戸時代は江戸時代で違うし、明治時代は明治時代で違う。で、その時々に皆さんその食べるために一生懸命になって、行動しているわけですが、しかしこの時代が変わって、もう少し長い目で見た時にですね、まあ、その時代どうやって食べてたかっていうのは、実はなくなってしまっていて、あまりみんな関心なくなっていて、要するにその時代で何を成したかっていうところがですね、一番重要になってくるわけですね。言ってみれば、その経済ってのは不思議なものでありまして、これがないとですね、それこそ3日で、人々がですね、騒ぎ出して、すべてが崩壊し始めるようなこともあるんですが、経済っていうのは。しかし、それこそ50年、100年、200年、あるいはそれ以上長い時間経って見たときですね、まあその時の経済の仕組みってみんなあまり関心なくて、てかあんまり重要でもなくて、要するにその時代どんな時代だったのかと、まさに古墳時代なんていうのは、当時の人たちがまさか古墳時代と自分たち呼んでたはずはないわけですね。でもしかしの古墳が残ってるわけですよ。だから古墳時代というわけで、要するに何が残ったかというのが重要だと思うんですね。お墓なんかそうだと思うんですね。まあ、都会のお墓だとそれこそ1台、あるいは2台、せいぜい3台ぐらいまでのお骨しか入れないことが多いですが、地方行きますとそれこそ100年、場合によっては200年、あるいはそれ以上続いているお墓ってありますよね。あのなんかいい例で、そのそれぞれの代で、まあ、何十人にわたる先祖がですね、いろんな工夫をしながら努力をし、そして時には失敗もしながら、毎日生きていて、で、それがずっと繋がってるわけですね。で、その、100年、200年のお墓を見たときに我々は何と思うかっていうと、まあ、それぞれの人がどうやって飯を食ってたかではなくて、やはりこう、連綿として続いてるというところに、その凄さを感じるわけですね。ですから、この続いてるものっていうのは、その時の経済ではなくてですね、要するに経済の仕組みや金が続いてるっていうものではなくて、その、横糸のように、まあ、しつけ糸のように消えていく、ものではない、貫き通す。織物で言ったら縦糸のようにですね、ピンと張って貫き通すものが、繋がってると我々は感じるものなんですね。それは大体経済ではないんですよ。経済ってもっと寿命が短いですから、もっと短い単位でこれ変わっていくんですね。そうするとそこに、じゃあ、その縦糸のように繋がっていくものの実態って何かっていうと、文化であり、あるいは人の成長であり、成熟であり、あるいは歴史というようなものですね。広い意味で言うと歴史というものなんでしょう。だからそこはなんか非常にその形にならないようなものになることも多いわけですね。もちろんその古墳時代のようにですね、古墳があったり、あるいは縄文時代のように縄文土器があると。まさか縄文人も自分たちが後にですね、縄文人と言われたら、もっと見なかったと思うんですね。なんか土器だけが残ってですね、土器と石器が残って、まあ、変わった時だから、縄文時代と言われた、縄文人と言われたと。 多分タイムマシンでですね、行くとですね、縄文人って、あなた縄文人ですかって言うと、多分自分のことだとみんな思わないと思うんですね。多分その当時は別の名前で自分たちのこと呼んでたと思うんですけども、まあやっぱりこう何か形になって残るものありますね。で、その残ったものがあまりに素晴らしいとですね、やっぱりそれは素晴らしい時代だと後世の人たちはこう思うわけでしょ。だから、こう生きていくということの、その日々のこの、積み重ね、しつけ糸を毎日毎日こう動かしていく、その裏側にですね、もう少し長い目で見ると、何が今続いていくのか、何が残るのか、そういうふうに見るとですね、また物の見方が変わってくると思うんですね。少なくとも今の、例えば日本の建築なんて言ったら、まあせいぜい30年ぐらいの寿命ですよね。50年も経ったら、まあみんな建て替えになるし、100年持つものってのは、まずほとんどないんじゃないでしょうかね。あんな高層ビルだってですね、どうなりますかね。あれどうやってそもそもあれいらなくなったら解体するんでしょうかね。あんなでかいものですね。金がありゃ解体できますが、その時ですね、金や技術や人が、金も技術も人がなくなって、あのなんかビルだけ残されたらどうするんでしょうかね。あれ倒れるの崩れるのを待つしかないという話になっちゃうんじゃないかと思うんですけども、ダムなんかもそうですよね。あれまあ今はまだなんとなく金も人も技術もあるからあれ守れますけども、あれ100年ぐらいもしたってですよ、本当に日本がうまくいかなくなってて、そういうことないという可能性もないわけではないですから、それで金も人も技術もなかったらダムがあってですよ、これをいよいよ壊れるぞって壊れてったらするっきりですよね。まあだからその今のこの時代を超えるものって何が残るかっていうと、はっきり言ってその形あるもので言ったら、おそらくなんか200年ぐらい経った時にあるものは廃墟だけでしょうね、今の時代ってはね。だからその末法の世とか末世とかですね、まあ昔の人が言った時代にふさわしいようなものしか、なんか今の我々は形あるものとしては残らないんじゃないんでしょうかね。金融証券なんて電子情報ですが、あんなものはですねすぐなくなっちゃうでしょう。一体何をしていたんだろうと後から見た人たちは非常に不思議に思うかもしれませんね。まあしかしそれはともかくですね、まあとにかくその歴史の目で見たときにですね、そのやっぱり発展とか成熟っていうのを考えるとですね、やっぱり何がこう残っていくんだろう、縦糸としての自分、縦糸としての会社、地域、そして国というものにですね、その何がそこにあるのかということを意識しながら生きるっていうことはすごく重要なことであって、で、それが言ってみればその、なんていうんですかね、サステイナブルっていうことの意味なんですよね。サステイナブルっていうことは もっとそれ言うならばですね、今の時代を超越して過去と未来と手をつなぐっていうことですからね。だからそこには非常に短期的な経済を超えた何かその、まあ、連綿と貫くものを持とうという、そういう積極的な意味があるわけですね。ただ単に今が潰れなければいいという以上のものがあります。さあ、そう考えたときですね、日本はとりあえずその1990年から株の暴落が始まりまして、まあ7年ぐらいかけて本格的に全部ぶっ壊れたわけですね。で、バブルが弾けたと。で、何が残ったかって。まあ建物はですね、なんかその、まあ軽量のですね、30年ぐらいすりゃなくなるものばっかりこう残ったと思いますが、あとじゃあ何があるかっていうと、あれですね、やっぱり技術とか、あるいは人という意味で言いましたら、それなりに残ったと思うんですよね。別にその株が暴落しても、不動産がどんどん下がっていっても、あるいは円高でもですね、なかなか日々のその経済は大変なんですが、しかしそれを超えてなんか皆さん、なんとかいいものを作ろうとか、なんとかその未来をつなごうと思って、それなりに仕事はしていると思うんですよね。だから株の崩壊、それから円高と、それから不動産バブルの崩壊で全部が消えたってことは全くなくて、やっぱりそういうバブルにこの影響されてないところで、日本っていうのはそれなりにしっかりと歩みを刻んできたんじゃないかと思うんですね。だからこういうものがあればですね、まあその次を未来を作るということも十分に私は可能だと思いますし、まさにそれが今始まりつつあるんだと思うんですが、じゃあ外国見たときに何があるんでしょうね。一番私は疑問に思うのは中国ですね。その昔の中国ならいざ知らず、今まさにバブルが崩壊しているわけで、これが崩壊してですね、株が原点に戻ったと、不動産も原点に戻ったと、言ったときに、 彼果たして今の中国に何が残るかですよね。ちょうど平成元年ですか。平成元年の経済白書ってのありまして、まあこれインターネットで見れば政府のホームページからダウンロードできますから、ぜひ見てみるといいと思うんですが、私今までこんなに外したですね、経済白書とか経済予測って見たことないと思うんですね。平成元年の経済予測ぐらい外れたものはないですね。今でバブルのピークで書かれた白書で、いや、こんな素晴らしい経済はですね、やっぱりなかなかできるもんじゃないと。これからはその量の拡大よりも質の拡大を目指してですね、もっと豊かさを実感しようなんてこと書いてあるわけですね。中国同じこと言ってますよね。もうね、やっぱその成長のスピードではだけではなくて、要するにその、民生の安定ね、豊かさを大事にしようって。同じこと言ってるんですね。いや、そんな簡単にならないですよね。そのバブルが盛り上がってった時に、結局そのバブル弾けますから、多くのものは吹き飛ぶんですよね。で、その中に残ったものがその次の時代の豊かさの本物のその種になるんです。で、しかし、その中国でですね、バブル弾けてその温家宝首相が言うようにですね、慈しみの心って言いますか、その、貧富の格差を縮小させながらね、みんな豊かにするとか、あるいはなんか昔の中国の人たちの聖人の言ったようなですね、まあ本当にその、中国人にふさわしいね、思想というものを持って、なんか経済以上のものでこう立ち直っていくものってなんかあるんでしょうかね。私非常にそれはですね、疑問に思うんですね。やっぱりあれはその目の前のお金とですね、目の前の経済、すなわち質系糸だけで今動いてるんだと思うんですよ。で、それ以外のものっていうのは随分前に消してしまったんですよ、あの国はね。だから、やっぱりそうなると、これ経済終わっちゃったら相当な混乱になるんじゃないんでしょうか。で、アメリカとかヨーロッパとか中東なんか見てると、これはやっぱり国によってだいぶ違うと思うんですよね。中東なんかの、まあそのイスラム教の国々なんかもやっぱりいろいろあってね、サウジとかクウェートはもうそれ経済って言いますか、バブル弾けたら元の砂漠ですよね。でもイランなんていうのはあれすごい国ですから、まあバブルがあるようなないような国ですから、あれは強いんじゃないんでしょうか。やっぱりなんかその自分たちの伝統的価値観、もちろん今のそのね、ホメイニが作った今のそのまあ強権的な体制がですね、イランにふさわしいかどうかっていうのは私も疑問だと思いますが、しかしなんか欧米の支流に乗っかったようなバブルが弾けた後もあの国はそれなりになんか動くんでしょ。トルコもそうですよね。トルコもなんかかつてのオスマントルコの時代をですね、頭に入れながら今新しい国づくりをもう10年以上だなやってますよね。だからあれはあれでですね、あれ昔大変だったですね。1999年とか2000年とか、あの頃だったと思いますよ。確かトルコの株価がむちゃくちゃ暴落しましたよね。なんでこんな下がるのかってくらい。あ、もうちょっと前からね、97、8年ぐらいからですね。あれから5年間ぐらいっていうのは、とにかく徹底的にトルコの株価暴落したことありましたよね。あの後ですよね。トルコ人もなんか悟ってですね、これは欧米の真似しとったら国潰れるというわけで、いわゆる売国人たちを、売国奴たちを全部追い出してですね、国改めましたよね。だからあれやっぱりバブル崩壊した後、残ってますよね。あの、新しいトルコを作る種というのが。で、それ今どんどん大きくしてるところですよね。ギリシャにしろ、スペインにしろ、ポルトガルにしろ、それ金払えなきゃ大変なんですが、まあその危機を、まあどっかでね、それ払えないって言えば債権者の問題、債務者の問題じゃありませんから。まあそれとは元の昔の生活がある部分残るでしょうね。で、アメリカの場合は今の起きているウォールストリートを占領するような運動もそうですが、やっぱりアメリカの建国の原点ってあるんですね。建国の原点ってのがあって、ですからやっぱりみんなでこの肩寄せ合って庶民が暮らしていくという、それがあの植民地時代の、植民地その前ですね、植民時代ですね。植民時代の原点ですから、やっぱりそういう部分がこのあの運動にも色濃くこう反映されてますよね。政治家には頼れませんよと、自分たちでやっていきましょうよというなんかものがありますでしょ。こうやってだからみんなですね、バブル弾けた後って、その国の、あるいはその民族の、その文化の持っている原点にですね、こう戻っていくんです。で、それがやっぱり何者であるかというところがですね、分かっていればですね、大体その国がどんな風になるか分かるし、で、そのバブル崩壊は非常に厳しいプロセスですから、 そう簡単にその原点からですね、新しい原点から国が立ち直るというわけではないんですけども、まあ、ちょっと時間を置けばですね、その原点戻ってきますね。だから日本もまさにその観光立国なんてのはですね、その光を見るという書きますから、その土地土地の衣食住をですね、満喫する人たちが醸し出すその光こそ、その、まあ、本物の観光資源だというのは私の言ってる観光立国ですから、まさにですから、言ってみればね、この1980年以降、特にあるいはこの10年間、急激に衰退した地方が、もう一回その自分たちの、まさに縦糸としての光っていうのを、縦糸としての自分たちの生き様からですね、復活せよということですね。だからそんな風にこれから物事を見ていくことが大事だと思うんですよ。今まではですね、まあ日本は一足先にそこから抜けたんですが、世界を見るとですね、まあグローバリゼーションということで、特に金の流れですね。金の世界中を動かすことによって経済を回してきて、金の力イコール経済の力だったですね。やっぱりIT でも何でもものすごい設備投資のブームがあったから盛り上がったんで、アップルもそうですよね。ものすごい設備投資ブームがあったからあれ製品がどんどん出てったんで、設備投資ブームがなければ、多分なんか我々は30年前と同じようなコンピューターまだ使ってんだと思うんですよね。30年前と同じようなものを未だに使ってんだと思うんです。設備投資ブームがあったからあれ、ね、コンピューターもどんどん進化したんで。だから、そういう時代というのは、金が止まれば一つ終わるわけですから、だから金の動きでは見えないところを見ていかないとダメですよね。だから、本当その国の文化とか、地域性とか、生き様っていうの、ライフスタイルっていうもの、そこが今度見えてくるわけですね。でもそれはしかし昔のものではなくて、やはりこれだけ世界のことを知った後のですね、まあ人々の文化であり、生き様ですから、まあ、昔の人たちよりは物事よくわかってるでしょうし、そしてやっぱ世界の連帯感というものは非常に私は高いものになってくるんじゃないかと思うんですね。今まさに地球的な危機がですね、あちこちに波及していますからね。ですから、まあ本当にその、バブルが崩壊して全部終わるっていうわけではなくて、問題はその終わるところにいることが問題で、だから今自分立ってる場所がですね、ここをその津波が来るとこなのか、あるいは来ないとこなのか、あるいは後ろから津波が来るとこなのか、そこをやっぱりですね、よく考えて、今生きる、あるいは仕事するっていうことが何よりも大事だと思うんですね。ですから、まあ世の終わりとかいろんなこと言われますが、要するにそのちょっと時間を経って見たときには、今のその経済のことよりも、我々がその何を大事に生きていたのか、何を残していったのか、何を残そうとしていたのか、それがですね、一番その問われていくんですね。で、お金なんか電子情報ですから、もう遺跡なんかにほとんど残らないですよね、こんなものはね。ですから、なんか非常にその、不思議なところに生きていたんだような感じで後世に見えるでしょうね。一体何をしていたんだろうと。なんか、ねえ、プラスチックと金物の箱みたいな中出てくるんだけど、一体何をしていたんだろうと。まあそんな風にこう見るわけで、見えるはずで。ですから逆に我々はですね、その、もう少し長い目で何かこう地球や世の中、国、文化、民族を発展させるための何かということを考えていけるっていうことがすごく大事だと思いますよね。本当に今回の金融危機、国家破綻危機見ても、もうなんか欧米や中国のリーダーたちがいかにこの、まあ、お粗末かってのよくわかりましたよね。30年前、40年前、あるいはその60年前のですね、リーダーたちとは全く違いますよね。本当にこのバブルの上に乗っかってた人たちなんだと思うんですよね。これではやっぱりですね、未来は作れないし、やっぱりリーダーは交代していかなきゃいけないし、リーダーの交代に、そのね、いろんな時間がかかるんであれば、その時間がかかる分だけ、やっぱ混乱は広がっていくんだろうと思うんですね。ですからやはり、そのここで、まあ企業なんかもそうですけども、しつけ糸としての経済の上だけにしかその、乗っていないというのは、すごく危ないことですね。だからもっと大きなそのものを追いかけて生きるという生き方を一人一人がして、で、企業も国もそういう大きなものをですね、作っていくということを、その自分で考えて行動しなきゃダメです。で、その大きなものというのはやっぱり自分で確信持てるもののことですね。だから決して一つではないですね。自分自身がこれがいいと思うものをですね、やっぱり求めていく。で、仲間を募っていく。それがやっぱり、生きるっていうことの意味だろうと思うんですね。ですから、まあこのバブルが弾けた後残るものというのは、やっぱ世界的に見ても非常に面白いと思うんですね。 今一様に見えてる世界がですね、ものすごくその個性豊かにバラバラだけども、なんか世界としてのインテグレーションがだんだんできてくるという、ものすごくダイナミックなプロセスになっていくと思うんです。ですからやはりまず足元からですね、皆さんそれぞれの足元からですね、このバブルが弾けた後、まさに弾けつつあるわけですが、その後に残るものというのを大事にしながらですね、生きていただきたいと思います。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、バブルが弾けた後に残るものということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。